ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ今日は今年で40周年を迎えた熊本日豪協会を紹介します。来週の16日月曜祝日から23日月曜祝日まで熊本オーストラリアウィーク2013と題して、40周年を記念して様々なイベントが行われます。この時間は統括プロデューサーとして、また琴の演奏家としてもイベントに参加されます藤川泉さんにスタジオにお越しいただきました。藤川さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、以前もあの番組出ていただいた時は、はい、もう普通に琴の演奏家としてね、
恐れ入りました。
もう今回はプロデューサーも兼ねてということですから。
プロデューサーっていうか、なんか何でもや
なんでね、もういろいろねやってらっしゃるんですけれども、まあ、私もいろいろこうお手伝いをする兼ね合いもありまして、事前に打ち合わせもね、
そうですね、舞台監督として、はい、まっちゃんにお力をお借りしております。
はい、そしてね、まあ、この番組とは特に、関係の深い、ね、グローバルビートの坂本さん、実は
そうですね、
オーストラリアで太鼓の先生をね、はい、してらっしゃるんですが、熊本のご出身で。
そうです、八王子出身ですけれども、
はい、八王子出身
なんです。もう20年向こうで、はい、日本の文化を伝えて、ね、今年、日本の外務大臣賞を受賞されることになりました。
もう日本とオーストラリアの架け橋みたいになっちゃってますね。
そうですね、そうですね、顔になってます。
で、また後ほど詳しくね紹介しますけども、その坂本さんの演奏なんかもイベントの中で行われますね。はい、さてですね、藤川さん自身の、はい、まあ、今回その、ね、プロデューサーというかお仕事があるわけですけれども、オーストラリアとのその関わりみたいなものっていうのは。
そうですね、私が初めてオーストラリアに行ったのは2004年なんですが、けれども、それ以前に、15年ほど前に、まあ、1990年ですけれども、はいはい、すいません、オーストラリア出身で、ヒュー・デフェランティさんという方が、熊本の肥後琵琶を研究してらっしゃって、で難関に最後の琵琶法師の山鹿義行さんという方がいらっしゃったんです。でその方 の、 研究で私がヒューさんを車で乗せて、はい、通っていて、
はい、
でヒューさんはその肥後琵琶の研究で博士号を取られて、で今東京工業大学の准教授でいらっしゃるんですけど、で私はその邦楽ジャーナルっていうところに肥後琵琶の記事を載せて、そこからずっと始まっています。
なるほど、そこからじゃあ藤川さんとオーストラリアの関わりみたいなのがずっとあるわけですね。
そうですね、
まあ、そんな中この日豪協会、まあ、40周年を迎えたわけですけれども、その協会自体の、まあ、ことの始まりといいますか、熊本と、はい、オーストラリアの交流のきっかけみたいなものが実はありまして、
はい、
これが意外とね皆さんご存知ない部分が多いんですけど、
はいはい、
ちょっとこれをちょっと紹介してもらえますか。
そうですね、
はい
はい、私今教会に入って初めて、ね、詳しく知ったんですけれども、要するに第二次世界大戦の時ですね、昭和17年6月1日に山川出身の松尾慶雨という中佐ですね、
はい、
その方が特殊潜航艇でシドニー湾に突っ込んだと。でそれをですね、オーストラリアの海軍は敵国のであるにもかかわらず、うんうん、1週間後に海軍曹という最高の礼を持って弔ってくださったと。でそれがきっかけで、まあ、それに対するやはり相手に対する国の敬意を払いつつ、まあ、負の歴史を乗り越えて、まあ、交流、今の交流に至っているということで、まあ、日本と熊本だけでなく日本とオーストラリアの交流のその礎になられた方が、その松尾慶雨さんという方です。
山鹿のご出身の方で、
そうです、
ということでね、
はい、菊池神社の境内の中に、はい、銅像があります。
そうなんですね、はい、で実はこの松尾さんの松尾慶雨さんのお話というのがアニメになってましてね、これがビデオで見ることができるんですけれども、 これが熊本県立装飾古墳館の分館になりますね、温故創生館、こちらで普段は上映をされていらっしゃる、
そうですね、
はい、いうことで、あの有名な三池崇史が、三池崇史監督のアニメ作品なんですけどもね、
そうです ね、 あの、はい、松尾さんのお母さんの声とか松坂慶子さんとかですね、はい、すごくしっかり作ってあるアニメです
ね、はい、ね、いうことで、まあ、これも皆さん一度時間があったらねご覧いただきたいと思うんですが、まあ、今回40周年のイベントということで、まあ、このアニメの放映なんかもギャラリーの方でね、行われますので、ぜひご覧いただきたいと思いますね。まあ、そういった松尾さんとのオーストラリアとの話があって、日本そして熊本と交流がどんどん深まっていったというようなところですよね。
そうですね、
はい、これあの最近はいろいろ交流もあると思うんですが、どんなのが行われてるんですかね。
すいません、松尾さんですか。
あの教会として、
こう教会として、はい、向こうとの、
向こうとの交流、
交流ですね、
最近はどんなものが。
そうですね、あの人的交流っていう、言って、あのまず、留学生の受け入れがあのかなり最初ありまして、でその後はその歴史的検証、そしてあの今はあの文化交流というふうに流れが来ております。
はい、先日番組にも出ていただきました、翻訳家の田島美子さんとかね、
はい、
ジェシカ16歳、
ね、
夢が私に勇気をくれたっていう、ね、はい、このジェシカ・ワトソンさんでした、
はいはい、そうですね、オーストラリアの方ではあの国民的に知られたあの女の子なんですけど、もう20歳になってらっしゃいますけれども、今度あのこのジェシカ16歳の本もあのこう映画化されるそうなんですけれど、
これもですか、
はい、であの青少年交流ということで、やはりあの未来にこの交流をつなげていきたいということで、オーストラリア側 の、 あの、まあ、あの青少年交流の顔となって、いるということです。
で、今そのオーストラリアのこのもうスーパーヒロインの、まあ、本を翻訳されたのもまた熊本の田島さん、
はい、田島さんですね、はい、日本で翻訳権を得られて、
はい、
であの先ほどの松尾中佐 の、はい、あの物語があの肥後の語り部の須崎愛さんによって、はい、この9月23日ですけど、熊本新都心プラザで、語られるんですけれども、こちらの方の翻訳も田島美紀子さんにお願いしております。
はい、そうなんですね、はい、ということで、まあ、本当に縁が深いなというのをいくつも感じるんですけれども、はい、まあ、そこへ来て40周年ということで、今回さまざまなイベントが行われます。
はい、
はい、いくつかですね、
はい、
紹介をしていこうと思うんですが、
はい、
まあ、まず9月16日月曜祝日からスタートして、
はい、
23日月曜の祝日までということになりますね。
はい、
で順を追ってちょっと紹介していきますと、
はい、
まずはいろんな展示映像部門というのがありまして、こちら入場無料の催しということになりますが、
はいはい、
場所が崇城大学ギャラリー、
はい、花畑町にあります、はい、ここでまあ、オーストラリアと日本の特に地域間ですね、熊本 の、 関わる展示をいたします。
はい、
でゾーンが4つに分かれておりますので、それぞれのこう魅力をオーストラリアの魅力をお伝えすることができると思います。
はい、でこちらの映像室の方で、まあ先ほど言いました松尾中佐の、ね、アニメの作品ですとか、それからオーストラリアのいろんな映像ですとか、
はい、
こういったものも見ることが期間中はできますね。
はい、それとラムサール条約で去年、はい、アラオ干潟が認定されましたけれども、はい、アラオ干潟のに来る渡り鳥についても2種類の映像があります。これもすごく面白いので、ぜひ見ていただきたいと思います。
こちらのは崇城大学ギャラリーの方ですね。それからこのギャラリーイベントということで、こちらも入場無料なんですけれども、
はい、
実は日替わりでいろんな講座といいますか、まあ、セミナーといいますかね、
はい、
が行われまして、
はい、
これがね、どんな内容になってるんですか。
もうこれはぜひですね、英語とか留学にか、興味がある方無料ですので、ぜひ来ていただきたいんですね。でメルボルンからわざわざこのために来られる英語教育のカリスマと言われるエイミ先生、大西エイミさん、
はい、
こちらが10回シリーズで、9月16日から18日まで英語講座を開いていただきます。
はい、
まあ、いろいろあるんですけど、児童クラスから、英語の教育者クラスまでありますので、 ぜひ聞いていただきたいと思います。それから、留学セミナーで坂本千佳さんという方が、はい、1週間いろんな角度から留学のことについて のセミナーがあって、いつ行っても彼女に留学のことで尋ねることができるということがあります。
まあ、ちょっとこれからね、そういうこと留学も考えてらっしゃる方たくさんいると思いますが、
そうです ね、
はい、とてもいい場所らしいですよ。
そうです ね
初めてこう外国に留学するにはね、は
い、あまりギャップがないので、うん、ご家族の方も安心して留学ができるということです。
はい、まあ、そういった中身のやり方とかね、いろんなね、はい、ポイントなんかもセミナーも行われるそうです。
はい、
とそして、はい、
ギャラリーで展示だけでなくてイベントで講演会も、はい、いくつかありますが、その中で先ほどの田島美希子さん の、はい、ジェシカ16歳、うん、夢が私に勇気をくれたというイベントも講演会も9月22日にあります。
はい、はい、これはお時間はお昼3時からということになっておりますね。
はい、そうですね、はい、
崇城大学ギャラリーの方で行われます。はい、はい、そして、23日の祝日にはですね、はい、月曜日になりますが、はい、熊本新都心プラザホールの5階で熊本日豪交流音楽祭と、
はい、そうですね、
のが行われますね。はい、はい、この日は朝から開会式がありまして、ミュージックフェスティバルね、
はい、
音楽祭はお昼の1時からと、
1時半からですね、
1時半スタートということになります ね、
はい、
こちらどういう中身になってますか。
はい、こちらはですね、まず開会式の映像もすごくよくって、今松崎さんに編集していただいてますけど、ちょっと私も仮に見たけど10分間の映像で3回ぐらい泣きました。まあその後
ま、
はい、その後、はい、中日オーストラリア大使ブルース・ミラー大使の、はい、講演がございます。こちらもすごくいい講演を用意してくださっています。うんうん、これが開会式11時から、はい、それから1時半からは音楽祭第4部ありまして、一部はブレスオーストラリア、向こうから来られるブレスというグループがありまして、はい、ディジュリドゥという民族楽器、
はいはいはい、
とそれから尺八アンノーマンさんと、それからレオさんのボイスパーカッションのグループ、
はあ、はい、面白いですね。
そうですね、それから、ね、あとは日本とオーストラリアのコラボレーションになっていて、うん、まあ、私も一個こと聞きますけど、コーリングスというアンさんと日語交流曲を尺八ことで弾きます。それからダンス、それから地唄舞、それから太鼓に、牛飼いや牛まで全部
もう何
かと、
ね、
はい、オーストラリアと日本 の合体したものになっております。
ね、
はい、それから2部は青少年交流でオーストラリアの交流校の紹介と、3部が松尾中佐物語で歴史語りと、第4部が最後のフィナーレで響け魂の音、ここにモーニンググローリー の坂本さんが出演なさいます。
はい、オーストラリア和太鼓リンドーっていうねグループ、
そうですね、ね、はい、向こうから14名来られます。
はい、もう大変日本文化に皆さん興味を持ってるって話は聞いてますけども、
はいはい、ゲタップとかいうのもやってくれるそうなんですよ。
ゲタのタップ
そう、はい、ザト一で北野さんの監督、
はい、映画ですね、
はい、ゲタップを向こうでやって、向こうのなんかフリンジフェスティバルで大賞を取ったらしいんです。
それも見れるんですか。
はい、
ぜひ皆さん、まあ、1時半から1部2部3部4部ね、それぞれありますけれども、ぜひね、ちょっとどれも面白そうでございますのでね、
はい、それは終わりまして、5時半から7時までは交流パーティーがあって、うん、全部無料で一般参加の方も、うんうん、参加できますので、ぜひこの日は1日がけでお越しください。
はい、これが23日祝日月曜日ですね、
熊本新都心プラザです、
はい、ね、5階のホールで行われます。はい、はい、交流を持ってる青少年のね、いろんな高校の皆さんからも、須崎愛さんのね、もの朗読から、もう坂本さんの太鼓、それからもうディジュリドゥまでね、もう幅広い、
そうですね、
とにかく、
はい、
ね、
もう本当にオーストラリアが美味しい一日
ね、ということで、まあ、オーストラリアの文化もいろいろ見て聞いて触れて楽しめるんですけど、こう日本の文化も一緒にこれ中に入ってきますから、
そうですね、 結構日本の方の方がよく日本の文化をよくなんていうんですか、もう発見されることがあると思いますので。
なるほどね、はい、これ外国から見た方が、やっぱり日本の中の良さみたいなものはよく、
そうなんですよ、
ね、目に映るんでしょうね、
はい、そうですね、はい、ジャパンフェスティバルでは、向こうの方ではもうありとあらゆる日本文化が紹介されて、もう実践して、それこそ真剣とか剣道、それからなんかもう柔道、何もかもやってますから、茶道もすごいですから、
ね、はい、いやね、だから、まあ、その改めてこう自分たちのね文化みたいなものを発見する機会になるかもしれない。
そうですね、はい、ね、ぜひそうしていただきたいと思います、
はい。実はこれ以外にもさまざまな関連イベントが行われまして、熊本城の方では、はい、9月19日に日豪邦楽の共演というのが行われますね、
はいはい。これは中秋の名月鑑賞会とかけてあるんですけれども、うん、はいはい、それから21日には21日、はい、熊本城の中庭、本丸御殿中庭ステージで日後太鼓の共演もございます、
はいはい。
で、邦楽の共演の19日の方はアンノーマンさんの尺八と私のことと、うん、あとディジュディドゥも参加してくださいます、
は
い。
19日も見ることができますね、はいはい。でそれから22日日曜日の11時から12時は、熊本市動植物園の方でも野外ステージの方でコンサートも行われますので、はい、とにかくもいろんな場所でいろんなコンサートやら何やら行われますので、はいはい、ぜひとも皆さんね、いずれか時間のあるタイミングの合う時に ね、ご参加いただきたいと思いますね、はいはい。で、詳しい情報はですね、お問い合わせは熊本日豪協会の事務局、電話番号が 096-326-3208 096-326-3208、こちらまで、またはフェイスブックをおやりになっている方は、フェイスブックのこの40周年記念のページもありますので、こちらの方をご覧いただくと詳しい情報も発信しております。はい、ということでもう内容盛りだくさんで駆け足でいきましたけれども、
はい、
はい、いろいろね、パンフレットなんかこれどちらに、
日豪協会の方に、はい、お電話していただくとお送りすることができます。
できるということですね、
はい。それとフェイスブックの方にも載せております。
あ、はいはい、じゃあそちらの方で、いろんなタイムスケジュールなどは、はい、確認してくださいということですね、はい。ということで、今日のヒューマンラボご出演は来週の16日月曜祝日から23日月曜祝日まで開催される熊本日豪協会交流40周年記念熊本オーストラリアウィーク2013、プロデューサーでこと演奏家の藤川泉さんにお話を伺いました。藤川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ヒューマンラボでした。